皆様こんにちは。社外アイデア企画室株式会社がお届けする企業アイデア研究部のお時間となりました。今回お話しするのは私西村浩二です。この番組は日本や世界の最先端ビジネスやマーケティング、ファン作りなどをテーマにお届けする番組です。ぜひ気になる方はお気軽にフォローしてくださいね。さて本日お伝えするテーマは、中川正七商店さんのビジョン経営から学ぶヒントについてお伝えしたいと思います。では早速本編の方に入ります。中川正七商店さんっていう会社さんをご存知な方も多いかもしれません。こちらの会社さんは今13代目で、創業300年以上も経つ老舗の会社になります。どのぐらい古い会社かと言いますと、本当にびっくりするぐらい古い会社さんになるんですけども、もともとの会社の起こりっていうのは、どんなものなのかということについて少しお伝えしたいと思います。それからなんで、この会社さんをお話ししようと思ったのか、このあたりについてもお話しできたらというふうに思っております。日本の工芸を元気にするというテーマで、中川正七商店さんのビジョンがあります。日本の工芸はピークの5分の1まで減少しているにもかかわらず、この会社さんは、すごく脚光を浴びています。どのぐらい、すごいのかということについても合わせてお話しできたらなというふうに思っております。そもそもこの中川正七商店さんっていう会社は、どんな会社なのかっていうこともあまり知らないかもしれませんけれども、この会社さんは、奈良県、に本社がもともとあります。会社の概要としてはですね、1716年、享保元年、すごい古いね、300年以上、前の会社になりまして、設立としては、このぐらい、創業としては1716年、で設立としては1983年という会社で、売上高も75億円以上ある、会社さん、従業員さんもですね、600名弱おられる会社になります。こんな、古老舗の会社なんですけども、非常に、取締役だけじゃなくってパートアルバイトさんに至っても、会社のビジョンを自分ごとかのように、取り組んで日々の活動と直結しているというところが非常に素晴らしいということになります。このあたりについてお伝えしたいというふうに思います。ブランドらしいっていうことはどういうことなのかっていうのは、意図しない解釈の発生を防いだりとか、自由演技の幅を間接的に設定するという効果があります。言葉をブランドらしく正しく定義するということによって、誤解、齟齬が少なくなるというところがあります。そのためにはマニュアルを作って一生懸命やるというよりも、こういうビジョンを正しく理解していくということが非常に重要だというのがですね、この中川正七商店さんの強みでもあります。ビジョンキーワードに必要な要素としては、大きく4つプラス1つあると言われています。1つは戦略が表現されているか、2つ目は愛情が表現されているか、3つ目は判断基準として機能しているか否か、4つ目は事業成果と紐づいているかどうか、そして誇り高い気持ちになれるかどうか、この4プラス1というのがビジョンキーワードに必要な要素というふうに言われております。この中川正七商店さんのビジョンというのは、日本工芸を元気にするということになりますけども、このビジョンをもう少し詳しく分けていくと、ビジョンの視座っていうのが、自分たちの会社だけじゃなくて業界全体に向いているというところもすごいですね。日本の工芸をというところになっています。で、元気というのは、2つの意味があって、工芸業界全体の流通金額が増えること、そしてそれに伴うような従事者の報酬が増えること、で誇りとしては従事者が誇りを取り戻して昔のように誇り高く思えること、働いていることがすごいと思えることということで、日本の工芸を元気にするとあります。文章全体の意味合いとしては、日本の工芸を元気にするということで業界が活性化すると つまりは工芸に関係する関心が高い人が増えて、一人でも多くの人が増えてくることを意味しているという意味になります。そして、日本の工芸を元気になるではなくてするになっているというのは、主体性が自分たちにあると、第一人称であるということを明確にしています。私たち自分たちがするという意思を込めているということがあります。つまり1から3にあたる日本の工芸を、元気する、でこの、3つの言葉っていうのがですね、まあ、非常に戦略を表していてて、しかも3っていうところが、全体としては愛情を表しているというところになっていきます。まあ、このように何とかを何とかにするっていうのが、まあ、ビジョンの構文としてもとてもいいんじゃないかなというふうに思います。そしてこの、ビジョンが策定されて以降ですね、自社の利益向上はもちろんですけども、業界全体の活性化とかいうことで、もっと言えば業界の流通金額とか総額もですね、表しているということがあります。まあ、こんな中で、生まれてきた、事業というのがですね、 KPI と言われるのが自社から業界というふうにどんどん、視座が上がっているというところも、このような大きな、構造になっているところかなと思います。作って伝えて支えるというふうなのが工芸の SPA 事業にあります。まあ、どういうことかというと、まあ、作るというのは、まあ、良い商品を作っていくという部分になっていきます。そして伝えるというのはですね、強い、メッセージを持って販売力で、伝えていくと。支えるというのはこういったものを仕組み化で、まあ、物流とか管理とかですね、システム的なところで、提供していくというところ、この3つが合わせて、まあ、工芸の SPA 事業として日本の工芸を元気にするというビジョンのもとで生まれております。でこの作る伝える支えるの3つっていうのは、良い商品が生まれるということが、まあ、ありますけども、単なるその良い商品が生まれるだけじゃなくって、まあ、業界の活性化ということを、まあ、意識づけているというところも大きなポイントかもしれません。で、これらのビジョン設計と骨太なビジネスモデルっていうのは、まあ、非常に重要なところもあって、まあ、あの工芸事業以外の、人、例えば関係者としてはですね、お店にもありますし、そのお店を通じた流通総額にもプラスになるというところで、まあ、このビジョンの力っていうのがですね、非常に大きいということが、まあ、言えるかなというふうに思います。先ほどもお伝えしたビジョンに必要な5つの要素、戦略が表現されて、2つ目愛情が表現されているか、3つ目が判断基準として機能しているか、4つ目としては事業成果として紐付いているか、5つ目は、そのビジョンに対して誇り高き、気持ちになれるか、このような戦略と愛情を掛け合わせたものがビジョンというふうに、まあ、考えているというのがですね、この中川正七商店さんの大きな考え方になっているかなというふうに思います。ビジョンにとって最も重要でかつ必要な要素としては、戦略と愛情ということで、まあ、社外アイデア企画室に、置き換えると、愛と感動をお届けするというふうな、テーマと合っているのかなというふうにも思います。まあ、この中川正七商店さんを真似てというよりも、私たちの強みを分解したときに、まあ、作ってい、った言葉になるんですけども、まあ、答え合わせとして、まあ、このような老舗の会社さんの考え方と合っているというところも非常に勇気づけられる点の一つになるかなというふうに思っております。まあ、このような会社さんになりますけども、新しい企画を例えば考えました。そうすると経営者の層からは、それって日本の工芸を元気にするのっていう質問が来るそうです。そうすると社員が元気になりますよっていうふうに、まあ、答えて、まあ、提示したりすると、経営者は OK、 じゃあ GO っていうふうな、まあまあ、そこまで極端な話ではないですけども、まあ、これに近いような流れを、組織として一体感を持ってやっているということになります。よって、まあ、売上がアップするとかいうことも非常に重要なんですけども、日本の、工芸を元気にするというビジョンにちゃんと直結しているかどうかっていうのをですね、まあ、社員さんとかアルバイトさんも含めて、自分ごとがのようにやっていくというところが、まあ、非常に強い会社の、特に今最近ですね、ビジョン型経営の中で成功されて、まあ、いろんなところメディアに取り上げられている理由かなというふうに思います。まあ、この、中川正七商店さんから学べることとしてはですね、私たちの、まあ、小さい会社とかですね、新しい新規のビジネスをやる上において、 まあ、戦略設計とかビジネスモデルを組める人がたくさんいると思うんですけども、しっかりと愛情ですねを注ぎ込むことができるのか否かっていうのが非常に大きいかなというふうに思います。まあ、ものづくりする企業からするとですね、しっかりと愛情を注ぎ込んで、それが商品と人に対してちゃんと優しいか否か、これは非常に大きなものかなというふうに思います。まあ、こういったところをですね、取り入れることによって良い商品、そして良い、強いチームが作ることができる、まあ、この2つがですね、まあ、結果的にはブランディングとポジショニングということになるかなと思います。よって、ここから学べることというのをですね、誰もいないところで戦うこと、これがポジショニングになって、その誰もいないところで戦うことをちゃんとしっかりと伝えるべきことを正しく伝え続ける、これがブランド ING でブランディングと、この2つによって大きく価値を高めることができるんじゃないかなというふうに思います。さて、今回のお話はいかがだったでしょうか。過去の放送で、世界のいろんな様子などもお話ししております。ぜひそちらも聞いてみてください。それではここまでお聞きくださいましてありがとうございます。次回もお楽しみにしてください。さようなら。